広報伊万里第804号2021年2月号です。2月きさらぎ。このきさらぎとは、寒い冬が終わり春に向かって万物が動き出す頃のことだそうです。春の訪れが待たれますね。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、晴れ着姿の新成人たちのにっこりキラキラ笑顔の写真です。1月10日の成人式はコロナ対策予防のため、会場を7会場に分散して開催されました。各会場では一生に一度の晴れの日を迎えた新成人の笑顔が紙面いっぱいに輝いています。
主な内容、トピックス、特集第2期伊万里市町人仕事創生総合戦略、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、イルミネーション列車、人の動きとなっています。トピックス、12月21日、伊万里市は伊万里信用金庫と地方創生に関する包括連携協定を締結しました。これは人口減少などの課題解決や産業経済の活性化、地域活力の創出に協力して取り組もうと協定を結んだものです。今後協力していく事項として、1、シティプロモーション、伊万里市の周知活動、2、副業を希望する都市部の人とノウハウが欲しい市内の中小企業などを結びつけるビジネス支援、3、地域で人材が不足している医療介護福祉分野に進学する学生を対象とした奨学ローンの創設による地元就職の促進、4、移住定住支援、5、異業種交流会など具体的な事業を検討していきます。
特集第2期伊万里市町人仕事創生総合戦略。皆さんは地方創生という言葉を聞いたことはありますか。今日本は少子化が進み、人口が減り続けています。また仕事や生活の利便性を求め、東京や大阪、福岡といった都市部に人口が集中することで、それ以外の地方における人口の減少は深刻なものとなっています。このまま地方の人口減少が進んでいくと、働き手不足などによって町の産業が衰退したり、地域の担い手不足などにより地域コミュニティの維持が困難になったりして、町の魅力が低下するという悪循環を生み続けてしまいます。この特集では、市が策定した第2期伊万里市町人仕事創生総合戦略を紹介し、市の人口の現状や将来を見据えた町づくりの取り組みなど、皆さんと一緒に市の地方創生のためにできることについて考えます。伊万里市では国の動きや法律の趣旨を踏まえ、平成27年に伊万里市人口ビジョンと第1期の伊万里市町人仕事創生総合戦略を策定しました。第1期の検証を行い、令和2年9月に第2期市総合戦略を策定しました。人口から見るこれまでと今将来、平成22年から令和2年までの市の人口の推移を見てみると、住民基本台帳における人口は平成22年に5万8006人であったのが、令和2年には5万4276人となり、10年間で3730人減少しています。自然動態、ここ10年の間、出生数よりも死亡者数が多くなっている自然減の状態にあります。20歳代から30歳代の女性の数が 年々減少していることが原因の一つであると考えています。社会動態、転入者より転出者が多い転出超過の状態が進んでいる状況にあります。人口から見えること、このように市の人口は自然動態と社会動態の両方で減少が続いている状態で、市人口ビジョンの推計値を下回っています。この状況を市民の皆さんとしっかりと共有し、人口減少が及ぼすさまざまな影響を最小限に抑え、人口が減っても町の活力維持、人の魅力向上、仕事の創出などの好循環が作り出せるよう、市民と一緒になって今後の地方創生の実現に向けて取り組んでいく必要があります。第2期市総合戦略、4つの基本目標。1、産業振興により活気あふれる町を作る。2、地域資源を生かし行きたい町を作る。3、市民みんなで子育てしやすい町を作る。4、時代に合った都市づくりで安心で住みたい町を作る。2つの新たな視点、多様な人材の活躍を推進する。地域に関わる一人一人が地域の担い手として参画し活躍できる環境づくり、外国人材の積極的な受け入れ支援や共生支援など、新しい時代の流れを力にする。ギガスクール構想に基づいた ICT 教育の充実。 ICT 教育とは、教育現場で活用される情報通信技術そのものや取り組みのことです。テレワークや ICT の活用など。2つの重点ポイント、シティプロモーション、ゆるキャラ、ご当地グルメ、田舎暮らしなど地方の魅力を伝えるキーワードに触れる機会が増えており、地元の良さをアピールするためのプロモーションの一つです。市では住民の愛着心の進化、認知度の上昇、交流人口の増加、関係人口の増加、定住人口の増加、この5つの視点とともに、市の新しいキャッチコピー、伊万里で決まりを旗印に、魅力ある伊万里市を創出していきます。SDGs とは、2015年9月の国連サミットにおいて採択された、持続可能な世界を実現されるための17の目標と169のターゲットで構成され、地球中の誰一人として取り残さない国際社会共通の目標です。子育て環境の充実、安全安心な暮らしの実現などは、市総合戦略の各施策の推進によって SDGs の達成を目指していきます。将来を見据えたまちづくりの取り組み、第2期市総合戦略は令和2年度から6年度までの5年間を計画期間としており、施策ごとの進捗状況を検証するため重要業績評価指標を定めて、各施策や課題効果をより深く検証していきます。基本目標1、産業振興により活気あふれる街を作る。若い世代や女性が伊万里で働きたいと思えるような魅力的な雇用観光を作り出すことで、地域特性や資源を生かして稼ぐ力を高め、誰もが安心して働くことのできる活気あふれる街を作ります。成果目標、企業誘致等による若者雇用者数、現状年22人、目標は累計で300人。伊万里有田管内の高校生就職者の市内就職率年 28% を年 40% に、全体の認定農業者数226経営体を241経営体に、1人当たりの市民所得年228万6000円を250万円にします。基本目標2、 地域資源を生かし、生きたい町をつくる。自然豊かな住環境や食の魅力あふれる伊万里市への移住など、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図り、人が集まる生きたい町を作ります。成果目標、転入者と転出者の差、年216人を180人未満に、観光客数、年156万1500人を161万6000人にします。基本目標3、市民みんなで子育てしやすい町を作る。出生数を増加させ、子育て世代の転出による減少を抑制するため、時代に応じた質の高い教育環境を整備するなど、子育てしやすい町を作ります。成果目標、子ども・子育て支援事業計画における目標事業量の達成割合、現状はなし、年 100% に。合計特殊出生率、人口に対して生まれた子どもの数を表す指標の一つ、年 1.91 人を年 2.11 人に。婚活イベントをきっかけとする成婚者、年37人を累計100人。基本目標4、時代に合った都市づくりで安心で住みたい町を作る。成果目標、地域住民の自主的な活動を支援する地域づくりサポーターの配置、集落支援員、現状は2地区、累計で8地区を目指します。住みやすさに満足している人の割合、 57% を 65% 以上に。伊万里が好きという児童生徒の割合、小学生 84% を 90% 以上に、中学生 60% を 72% 以上にします。市総合戦略に定めた取り組みを効果的かつ効率的に推進していくために、産業界や行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディアなど各種の代表者で構成する創生総合戦略推進委員会を設置しています。また4つの基本目標ごとに具体的な取り組みについて検討を行う推進部会を設置し、これらの組織の委員の意見などを参考にしながら進捗の確認などを行います。佐賀大学経済学部准教授の市総合戦略推進委員会、戸田純一郎会長に聞きます。地方創生について、取り組みが始まってから7年が経過、この間地方創生が目指す東京一極集中の是正や人口減少問題の改善が進んでいるとは思いません。しかし全国の自治体が人口減少の問題に正面から取り組み、人口減少社会の中で豊かさをどう作り出していくかということを考えていくことに大きな意味があります。会長から見た伊万里の強み弱み。伊万里は環境や産業などの資源が豊富でとても魅力的な地域です。しかし市街の人にその魅力が十分に伝わっていないと感じるところもあり、推進委員会の中でも同様の意見がたびたび出ます。第2期市総合戦略で力を入れて取り組むシティプロモーションは重要であり、情報発信の面などできることがたくさんあります。より魅力的な街にするために市民ができること、市民の皆さんから感じることは郷土愛の強さです。それをもう一歩進めて自分の街をより良い場所にするため、多くの人に地域と積極的に関わってほしいと思います。地域創生のためには自分には何ができるかを考え行動に移してみませんかと話されました。アクションプラン。アクションプランとは市総合戦略に定めた基本目標を達成するためにより具体的な行動内容を示した計画のことです。個人や事業者などでできるアクションプランを募集します。 すでに取り組んでいることや、今後取り組もうと思っていることなど、どんなことでも構いません。市民の皆さんと一緒になって、伊万里をもっと魅力ある町にしていくアクションプランを作り上げていきましょう。募集の期限は3月31日です。特集についての問い合わせは、企画政策課企画1係、電話 23-2124 へお問い合わせください。
みんなの広場です。12月24日、より質の高い教育を実践することを目的に、市教育研究大会がありました。今年は、小・中・義務教育学校に映像を配信して実施、京成中学校の福井校長によるギガスクール構想の発表などがあり、さまざまな子どもに対応した教育の実現に向けて、参加した教職員は熱心に聞き入っていました。12月25日、二里町出身の画家、池田達夫さんを追悼する絵本の挿絵展が市民図書館でありました。平成7年の市民図書館開館行事で講演され、その縁から多くの絵本や児童書の原画を市民図書館に寄贈。挿絵は子どもたちへの優しい眼差しに満ちていて、訪れた市民は見入っていました。1月10日、表紙でも紹介しましたが、20歳の門出を祝う成人式は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、市内7つの会場に分散して開催。599人が大人の仲間入りをしました。続いて、教育と文化です。プログラミング教育月間。1月15日、東山城小学校で、6年生担当の教員を対象としたプログラミング教育研究会が、18日には東陵中学校で1年生を対象とした教育体験ワークショップがありました。令和2年度に小学校で、3年度から中学校において論理的に考える力であるプログラミング的思考を育むための教育が必修化されることから、市は3月2日にプログラミング教育推進の街を宣言し、市内の学校で積極的に推進するため、1月を教育月間としました。東陵中学校では、アプリケーションソフトウェアの開発などを行う立花町のタイムカプセル株式会社の相沢代表取締役が講師となり、1年生の40人が社会を支えている状況や、ロボットカーを動かすプログラミングを学びました。相沢代表は、好きなことをやっている方が効果が上がる、好きなことを仕事にしてほしいと伝えました。このワークショップは順次、中学校1年生及び義務教育学校7年生を対象に全ての学校で行われました。郷土の文化財、伊万里の遺構シリーズ、埋葬遺構を中心として、その4、馬戻し遺跡の副葬品、大型亀かんぼと小型亀かんぼの各域からはそれぞれ九型間が複数出土し、土工房の一基からはほぼ完全に近い形の鉄製の槍杆な工具が出土しました。石かんぼの一つからは青銅鏡、ガラスの小玉、鉄製の鎌のかけら、ガラスの九型間、鉄塔、麻布の片が出土しました。青銅鏡の裏面には、長義子孫、長く子孫によろしいという縁起の良い言葉の銘が中央にあり、大陸から持ち込まれたもので、1世紀後半に作られたものと考えられます。こうした副葬品は、埋葬された人物の社会的な地位や立場を表すものだと言われています。馬戻し遺跡の出土遺物は、資料的価値が高いため、佐賀県重要文化財に指定されています。また、市の歴史民俗資料館の常設展で公開しています。問い合わせ先、生涯学習課文化財係、電話22-1262。
ほがらかページです。
12月20日国際交流広場が立花コミュニティセンターでありました。市民が市内の外国人居住者と交流しながら他国の文化を知り、遊びを体験したりすることで多文化共生の社会を築くことが目的です。中国、フィリピン、スリランカ、ミャンマーの7人が自分の国の自然環境や祭り、食べ物のことなどを紹介。参加した小学生は驚きながら真剣に話を聞きました。その後フィリピンのバンブーダンスなどに挑戦。知らなかった外国のことを知る貴重な体験をした一日となりました。110メダル贈呈。松浦町藤の河内の井出幸恵さんを1月6日深浦市長が訪問しました。若い頃夫が満州鉄道の機関士であったため満州で暮らし、夫の本家がある松浦町に住んでからは六路市や絵付け師として勤めました。定年後始めた編み物で子や孫のセーターを編む腕はプロ並み。今でもアクリルたわしを作って人に配るほど手先の器用さは健在です。感謝の気持ちを持ち続けていることが長生きの秘訣なのかもしれません。みんなで考えよう、多文化共生。佐賀県国際課の統計によると市内の在留外国人は655人で市総人口の 1.2% を占めており、県内では鳥栖市の 1.8%、 木山町の 1.4% に次いで多久市とともに第3位となっています。市内の在留外国人数を国籍地域別で見ると、技能実習が447人、永住者が52人、特別永住者が44人、特定活動が41人、その他が71人となっています。昨年9月に市が実施した150人を対象で有効回答数100件のアンケートによると、最も困っていることは言葉があまり通じないが45人、またその他を選んだ人の中には方言が難しい、買い物の場所や駅が遠いなどの意見もありました。伊万里市では多文化共生社会に向けたさまざまな取り組みを進めています。その一つとして市役所まちづくり課内に外国人相談口を設置しました。電話は 22-7046 です。我が家のアルバム、西円蔵寺の川口純一郎さん、てるみさんの長男ハルト君、3歳8ヶ月。僕はトミカやプラレールで遊ぶのが好きだよ。好きな食べ物はおにぎりとりんご。乗り物に夢中で12月にイルミネーション列車に乗ったよ。電車の中がキラキラ輝いていて綺麗だったよ。パパから一言。歌ったり踊ったりするのが好きなハルト、4月から保育園に通うのでお友達をたくさん作ろうね。大きくなったらパパと一緒に走ろう。伊万里のヤングウォーカー、富士町の王朝さん、22歳。仕事は伊万里自動車教習所で教習指導者見習いをしています。海外担当です。仕事で大変なことは文化の違いによる交通マナーの違い。目標は日本語がもっと上手になって先輩と同じような仕事ができるようになること。自己 PR。食べることが好きです。中国の大学に在学中、水餃子の大食い大会で2位でした。特技は e スポーツ。市民へ一言。やりがいがあって楽しい職場です。同世代の人一緒に働きませんか。四季の歌。針戸の日、廊下にあふれ春どなり。この針戸とはガラス戸のことです。針戸の日、廊下にあふれ春どなり。 セーラ俳句会の辻信子さんの句です。遅延するバス待つ愛を楽します。まだ整わぬウグイスの声。遅延するバス待つ愛を楽します。まだ整わぬウグイスの声。伊万里白露短歌会久保田照子さんの歌です。
感染症対策に協力お願いします。マスクの着用や3密の回避、手洗い、消毒など基本的な対策を徹底し、食事の際は静かなマスク会食をお願いします。感染リスクを下げながら会食を楽しむ方法。少人数、短時間で済ませましょう。なるべく普段一緒にいる人と会食しましょう。深酒、はしご酒は控え、適度なお酒の量にしましょう。箸やコップは使い回さず、一人一人で使いましょう。正面を避け、斜め向かいに座りましょう。また、隣同士に座るときは、距離を取りましょう。飲食のときだけマスクを外し、会話の際はマスクをつけましょう。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話 22-3916。議会報告。令和2年伊万里市議会第4回定例会が12月4日から23日まで開かれました。今回の定例会では条例議案4件、一般議案11件、予算議案8件、議会議案1件の審議、また一般市政に対する質問などが行われました。条例議案、個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、国民健康保険税条例の一部を改正する条例、地域経済・牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例、一般議案、指定管理者の指定、工事請負契約の締結、予算議案、一般会計補正予算第11号、第12号、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ20億3104万8000円を追加し、補正後の予算総額は365億5373万7000円。なお、歳出補正の主なもの、ふるさと応援寄付募集事業5億5688万円、障害者介護訓練等給付事業1億3197万円など、議会議案、政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例、一般市政に対する質問、14人の議員から32項目の質問がありました。審議の結果、提出議案は原案通り可決されました。ガバメントクラウドファンディングブックスタート事業を応援してください。目標金額100万円、募集期間18日から5月18日まで。ブックスタートとは、3ヶ月検診の際に市から赤ちゃんに絵本をプレゼントしています。赤ちゃんの心の成長には家族の声かけが大切です。赤ちゃんと一緒に絵本を楽しむことが健やかに育つための心の栄養となります。 赤ちゃんに絵本を届けるには、ふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディングで寄付を募っています。支援いただいた寄付金は赤ちゃんへ送る絵本とアドバイスブックの購入に活用します。寄付の方法、ふるさとチョイスで申し込む、市民図書館で申し込む。なお、寄付金は令和3年の税額控除の対象となります。市に住民票がある人はお礼の品を選べませんので注意してください。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 市と協定を締結した市内金融機関が実施する伊万里っ子買える奨学ローンの令和3年度進学予定者の奨学金返済を支援します。詳しいことは健康づくり課健康推進係、電話 22-3916 へお尋ねください。マイナンバーカードの申請はお早めに。 QR コード付き交付申請書が郵送されます。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 市民税・県民税の申告は正しくお早めに。申告受付期間は16日から3月15日まで。詳しくは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。伊万里市指定ゴミ袋に掲載する広告を募集します。あなたの会社・団体を PR しませんか？掲載料は年額1枠10万円。募集期限は3月1日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 頑張るお母さん・お父さんを支援します。母子家庭の母、または父子家庭の父の就職を支援する母子及び父子家庭自立支援給付金事業を紹介します。高等職業訓練促進給付金、専門的な資格取得のため就業する場合に支給します。また就業期間が終了した後は高等職業訓練終了支給給付金を支給します。自立支援教育訓練給付金、就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の6割を支給します。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。 地域の郷土料理の普及に尽力している食生活改善推進協議会顧問の犬塚玲子さんが、食生活改善功労者に対する厚生労働大臣表彰を受賞しました。高額医療・高額介護合算療養費制度についてお知らせします。医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。支給要件、支給額など詳しいことは市民課年金保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。軽自動車税、種別割は軽自動車やバイクなどを所有する場合にかかる税金で、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 ペットは飼い方次第で周辺の環境や住民に迷惑をかけてしまうことがあります。飼い主はペットに関する法令、動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、伊万里市動物の愛護及び管理に関する条例や飼い方のマナーを守り、最後まで責任を持って飼うようにしましょう。地域猫活動について。地域猫活動とは、 地域住民が主体となり、飼い主のいない猫への餌やり、トイレの管理、不妊去勢手術による繁殖制限などのルールを定め、飼い主のいない猫に起因する問題を地域で協力して解決していく活動のことです。佐賀県では、地域猫活動の普及活動を行っており、市からの推薦で認定された地域は支援を受けることができます。地域猫活動を検討している場合、また詳しく知りたい場合は、まちづくり出前講座などで説明することが可能です。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる場合があります。ジェネリック医薬品、後発医薬品に関するお知らせを年2回対象者に郵送しています。これは現在服用している薬をジェネリック医薬品に切り替えると薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるかを試算して通知するものです。なお、通知は切り替えを強制するものではありません。一人に一冊お薬手帳。複数の病院で処方された薬を一冊のお薬手帳にまとめることで、薬の重複や飲み合わせ、副作用がないかを確認できます。病院では保険証や診察券と一緒にお薬手帳も出しましょう。また、あなたが飲んでいる薬や病歴を分かるようにしておくと、災害時や緊急時に適切な対応ができます。自宅に薬の飲み残しはありませんか？飲み残しの薬をそのままにしておくと、古い薬を飲んで飲み間違いの原因になったり、勝手な判断で飲んで思わぬ副作用が起きたりすることがあります。飲み残しの薬を薬局に持っていくと、薬剤師が必要な薬かどうかを判断します。薬は正しく飲むことで、本来の治療効果が期待でき、飲み残しの薬を減らすことで医療費の削減にもつながります。薬局ではお薬手帳を無料で渡しています。薬や健康について気軽に相談できるかかりつけ薬剤師、薬局を持ちましょう。問い合わせ先、佐賀県薬剤師会、電話 0952-23-8931。 鍋島汎用公園のカラウス小屋が普及しました。問い合わせ先、観光戦略課伊万里ブランド係、電話 20-9031。 パブリックコメント。市民意見提出手続き制度、より多くの市民の意見を参考にするためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。パブリックコメントの結果、伊万里市第5次高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画骨子案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 第4次伊万里市障害者計画及び第6期伊万里市障害福祉計画、第2期伊万里市障害児福祉計画案について、意見募集期間24日まで。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 伊万里市公共建築物個別施設計画案について、意見募集期間3月2日。関連して市長と伊万里を語ろう座談会、今後の公共施設の在り方について各庁地区で説明会を開催しています。新型コロナウイルス感染症の動向により中止する場合があります。詳しくは企画政策課 公共施設マネジメント室、電話 23-2124 へ問い合わせてください。12月21日、山城町の長井と伊万里町の佐賀銀行伊万里支店が山城中学校に20万円を寄付しました。この寄付は長井が佐銀 SDGs 志望祭を活用して地域貢献のため行われたものです。山城中学校は寄付金を使い、授業の資料などを印刷できる大型プリンターを購入する予定です。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。無料特設人権相談が10日水曜10時から松浦コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 2月は北方領土返還運動全国協調月間、2月7日は北方領土の日。北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4つの島のことで、日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 日本語指導者養成のオンライン講座があります。詳しくはまちづくり課多文化共生係、電話 22-7046 へお尋ねください。市ソフトボール協会令和3年度登録受付が12日と13日、国見台協会事務所であります。登録料は8000円。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局、松本さん、電話 090-3737-2593。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは17日水曜10時から市民センターのリハーサル室で、2月生まれのお誕生会は24日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 春の火災予防運動、期間は3月1日から7日。重点目標、住宅防火対策の推進、乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進、放火火災防止対策の推進、期間中の関連行事。3月4日木曜、女性一日消防館、伊万里消防署であります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 司法書士による県下一斉無料法律相談会があります。佐賀地方法務局の相続登記相談会も同時開催します。日時は23日祝日10時から障害学習センターです。予約はいりませんが、新型コロナ感染症拡大防止のためマスクを着用し、1組2人以下で来場してください。問い合わせ先、佐賀県司法書士会、電話 0952-29-0626。 JA 杯第35回佐賀新聞学童オリンピック大会サッカー競技が12月6日と13日にあり、大坪少年サッカークラブが準優勝しました。なお3月27日と28日に開催される九州大会に出場します。2月のスポーツ、20日土曜市長杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかであります。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、電気こたつ、これは 主に腰から下を温める暖房器具なので、上半身に着込むことが暖かさのポイントです。また、こたつ布団に上掛けと敷布団を併用するなどの工夫で省エネに努めましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。水道メーター検診業務受託者を2人募集します。募集期限は19日金曜。問い合わせ先、上下水道管理課、電話 23-5490。 工業用水道施設運転監視業務委託者を募集します。長浜浄水場は1人、久原浄水場は2人。募集期限は19日。問い合わせ先、上下水道部管理課、電話 23-5490。 4月入所の職業訓練生を募集します。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀訓練課、電話 0952-26-9516。 委託訓練受講生を募集します。詳しいことは県立産業技術学院就職支援課、電話 0952-74-4330 へお尋ねください。 NHKBS プレミアムで俳優の日野翔平さんの日本縦断心旅2021春の旅を放送する予定です。番組では皆さんからの手紙で旅のルートを決定するため、市内の忘れられない場所風景にまつわる手紙を募集します。佐賀の放送予定は4月19日から23日。募集期限は3月8日。問い合わせ先、 NHK ふれあいセンター、電話0570-066-066です。こんにちは、図書館です。チャットで読書会があります。インターネットを活用して自宅にいながら参加できる読書会です。手持ちのパソコンの画面に文章を書き込んで本の感想や意見を交わしていきます。日時は3月14日日曜10時から。課題図書はカミューのベスト。なお、事前の申し込みが必要です。2月の休館日、8日、15日、22日の各月曜と、23日の祝日、25日の館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保健だより、子どもの検診、3ヶ月次検診と10ヶ月次検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、1歳6ヶ月次検診と3歳8ヶ月次検診は市民センターで、検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、市民健康相談は9日火曜、ストレスケア相談は9日火曜、妊産婦乳児相談は15日月曜、妊婦ワクワククラブは19日金曜。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。妊娠の第5期予防接種について、令和2年度に対象となる人に昨年4月にクーポン券を郵送しています。3月31日までに抗体検査を受けましょう。検査の結果、抗体価が低い人は予防接種を受けてください。はしかと風疹の予防接種について、第1期、生後12ヶ月から24ヶ月未満、第2期は平成26年4月2日から27年4月1日生まれまで、第2期の接種期限は3月31日。食生活改善推進委員の養成講座があります。受講料は無料ですが、調理実習では一部実費負担があります。 募集開始は8日から。以上、問い合わせは健康づくり課へどうぞ。電話 22-3916。 子どものオンラインゲームでの高額請求トラブルを防ぎましょう。オンラインゲームは初めは無料と思っていても、夢中になるとついお金を使ってしまうという人が少なくありません。ほとんどのゲーム会社は未成年者が有料サービスを利用する場合に金額の上限を設けています。ただし未成年であっても年齢を偽って登録し利用した場合は契約を取り消すことが難しくなります。クレジットカードを契約者以外が利用することは禁止されています。家族間であっても利用してはいけません。トラブルを防ぐポイント、家族でゲームの仕組み、有料か無料かについて確認し話し合いましょう。クレジットカードは契約者に管理責任があることを認識し、利用明細は毎月確認しましょう。相談先、市消費生活センター、電話 23-2136。 新型コロナウイルス感染症の影響で中止、延期、内容の変更となる場合があります。詳しくは各問い合わせ先に確認してください。
イルミネーション列車、12月18日19日鉄道沿線地域のにぎわいや鉄道に対する興味関心を高めることを目的に、県と JR 九州が取り組んでいるイルミネーション列車が JR 筑肥線の伊万里唐津で初めて運行されました。またイルミネーション列車の運行に合わせて沿線の大川町と松浦町では地元のまちづくり運営協議会などが運行記念の花火を打ち上げ、乗客を楽しませていました。伊万里駅前公園ではイルミ屋台村による飲食物の販売やイベントで盛り上がりました。1月1日現在の首都の動き、男 26,128 人、女 27,820 人、合わせて 53,948 人、前月に比べ29人の減です。世帯数 23,493 世帯、1世帯増えています。これで広報伊万里2月号を終わります。
そろそろ梅田寄りが聞かれる頃となりました。節分、立春と季節は巡りますが、例年の節分は2月3日、今年は124年ぶりの2月2日が歴史的な節分でした。日差しの明るさや風の柔らかさに春の兆しを感じます。暖かい日があったり、冷たい風が吹く寒い日が戻ってきたりして、体の調子がついていけませんね。冬と春が行ったり来たりして綱引きをしているようでしょう。新型コロナウイルスのニュースが始まって早1年が過ぎましたが、まだまだこのニュースが連日報道されています。一日も早くコロナが収束することを願ってやみません。私ども一人一人が感染予防を心がけましょう。では来月号までごきげんよう。